ローマ神徒への手紙の15章の終わりのところですね、22節から33節までです。このようなところは場所、地名というのがあったりですね、そして信仰の本質的な内容ではなくて、伝道、どこに行くとか誰援助してくれたというふうなことだから、あんまり読まないという人が多いわけですね。でも全体としてのこのローマ神徒の手紙15章のこの最後のところで、しかも非常にこれはですね、パウロにとっては重要な問題だったんですね。で、まずですね、ローマへパウロはまだこれを書いている時には行ったことがなかったわけです。これはどこで書いたのか、いつ頃書いたんだろうかと、まあ、そういったごく細かなことも知っておく必要があります。このローマ信徒の手紙ですから、ローマで別のところで書いてるわけですね。だいたいこれはですね、紀元の56年から57年ぐらいというようなことが言われています。紀元の56年から57年、イエス様が殺されてから、まあ、20年余り経った後ですね。だからイエス・キリスト様の十字架っていうこの印象がみんなに残っている人たちに非常にこうはっきりと残っている。今から例えば20年前のことって言ったら、まあ、みんないろいろとはっきり思い出されると思うんですね。そういう状態の時にパウロはどこでこれ書いたのかというと、それはあちらこちらへとですね、聖霊に送り出されて各地へとこの福音を伝えに行ってたわけです。でこれはどこでかと言いますと、今日のところを知るためにはそういったことも必要なんですね。でそういうことが必要だからよく読んでもちょっとわからないということが起こりますので、こういう箇所の時にはやはりその場所とか時代というのを知った上で読むと。でこれは終わりのこの地図ですね、地図を開いていただいたら何ページかと言いますと、8番、パウロの宣教旅行の2と3というところですね。パウロの宣教旅行の2と3、巻末にありますが、新共同訳では8ページの8番の地図です。でこれのうちに実線と点線で書いてありますが、ここでこの手紙が書かれたのは第3次の宣教の旅の時なんです。この点線の部分なんです、新共同訳の地図ではですね。この点線を見たらわかりますが、点線の最後の目的地はどこかというと、エルサレムになっているのがわかると思います。ですね。で、これはですね、コリントで書かれた。で、コリントっていうのはどこにあるかというと、ギリシャの半島のアテネのすぐ西の方です。西数十キロのところにありますね、コリント。その点線の矢印を見たら、この今のギリシャ、アカイアとそれからマケドニアというふうに分かれておるんですね、この当時で。このアカイアの方のコリントから点線の矢印上に行って、そしてずっと行ってですね、この点線で見たら、トラース、それから、ロス、ロドス、それからパタラ、トルコ半島の方ですね。それからずっと船旅になってティルスに着いて、それからカイサリアを経てエルサレムに行ったわけなんです。そのエルサレムに行くっていうのはこの旅のことを指しているわけです。だからこのコリントからずっとこの皇帝をこの右下にですね、長さの 指標がありますから、それで見ても分かりますね、どのくらい遠いか。書いている場所、コリントからこれからエルサレム行くんだ、近所ではないわけですね。ここから小松島、徳島とか行った、市内とか行った、こういう問題では全くなくって、これで見たらですね、指の第一関節ぐらいが300キロですね。それで測ってみたら大体わかります、少なくとも2000キロは優にあるという遠いところですですね。そういうところまではるばる行くわけなんですですね。このローマ神徒が書かれた時代は紀元56年57年あるいは58年頃とも言われておるところですね。そしてコリントですから、ギリシャの今のこの半島の南にある、南端にあるところですね、南の方にあるコリントから、それからずっと彼がエルサレムに行こうっていうのはですね、それからずっと北に遡って、それからエーゲ海を渡ってトラスの方に行って、それからカイロでロドス島に渡り、パタラというところに行きということですね。それから地中海を横切ってティルス、カイサリアも経てエルサレムに行く、まあ、この皇帝のことを言っているわけです。でこれ第3次なんですね。で1回2回も随分エネルギーを注いでいった時にもローマにはまだ行っていなかったわけです。3回目のこの時はエルサレムに行くのはですね、直接福音伝道とは違うわけですね。パウロは異邦人に伝道するために使わされたから、直ちに異邦へこういうに渡っておるわけですね。何のためにわざわざ2000キロ近くもあるような、しかも非常に危険な旅、でも場合によっては襲われるかもしれない、他のいくつかのところでもユダヤ人たちからパウロは律法を否定する、割礼をいらない、律法を否定するものだと、死んでも否定するものだと言ってですね、パウロは医師で撃ち殺されそうにもなったぐらい危険なんですね。ユダヤ人っていうのはそういうパウロにとっても非常に危険な状態であるのに、わざわざエルサレムまで行くと、こんな遠いのに、しかもこのパウロの願いはイスパニア、スペインまでですね、当時知られていた世界の西の果て、スペイン行こうというのはちょうど正反対なわけです。ですね。スペインまで行こうという、しかもローマはその通過点と思ってたんです。ローマには誰か名前がわからない人たちが次々と行ってですね、多くの信徒たちがもうできていたんですね。そこでパウロはですね、そこで宣教するっていうことを目的としてなくて、そこで通過点として、でそこからローマの信徒たちに送り出させて、西の果ての全く福音が知られてないスペインまで行こうと。だけど今はですね、反対方向まではるばる2000キロまでのところまで、エルサレムまで行こうというんです。しかも直接福音の伝道とは違うわけですから、一体どうしてなんだろうかと、これとても不思議なことですですね。そういうことは部分的にローマ書をちょっと1句や2句を読んだところでは決してそういうことを気がつかないわけですね。私もコリントの手紙をずっと前に学び、ローマ使徒行伝でも学んだときに、どうしてパウロはこの危険なエルサレムまで行ったんだろうかと、異邦人伝道の目的として証明を受けた人がですね、わざわざ危ないエルサレムまで行こうとしたの、とても不思議に思ったわけですね。それを今日のところで、触れておるわけです。そういうことですから、パウロにとっては非常に重要な問題だったわけですね。で、パウロの個人的な問題というよりは、神様はそうに生かしたわけです。その背後の神様のご意識は何だったんだろうかと。まあ、そういうことを私たちはこういうところから読み取る必要があるわけですね。まあ、そういうふうに、非常に遠いところへ行くという、だからそういう場所とか知らなかったら、なんかごく小松島ぐらいかなと思ってしまった意味が全くわからないわけです。しかもこれから行く遥かな遠いスペインですね、そこから数千キロまで遠い遠いスペインに行くのが目的であるのに、反対方向をわざわざ遠くまで行くですね。それもスペインとかどこら辺とか何も思わなかったら、そういうこと一切気がつかないままになるわけですね。そういう意味で 本当に理解をするためにはこの場所地図っていうのは不可欠になってくる場合があるわけです。はい、まあ、そういったことを前提としたので今日のところですねを読み始めます。はい、22節。こういうわけであなた方のところに何度も行こうと思った。これはローマ違法ですからね、違法人を伝えるということだから当然ローマは中心、当時世界の中心だったわけです。でもこの23節を見たらですね、これもちょっと意外なことです。しかし今はこの地方コリントで働く場所がない、しかも何年も前からあなた方のところに行きたいと願っていたので、スペインに行くときに、ということを言ってるわけですね。スペインに行くとき途中で訪ねる、途中であってそれからしばらく追って共にいる喜びを味わってからスペインに行くんだってですね。ローマ伝道するとは言っていないわけです。そして、これはもうすでにですね、誰か別の人たちが、たくさんの人たちがそういうふうにローマに伝えていたからなんです。だから人がいっぱいおるところでですね、するとかみたいな、本当に福音を知らないところへ行こうと。絶えず福音を知らない人のことが念頭にあったということがわかります。これは私自身もいつもあることで、各地行くときも信仰して持っている人たちばっかりでも、そこで御言葉が受け取られたら、その御言葉は知らない人はそこの人たちから溢れてるであろうと、ということを願っていくわけです。そこにおる人だけでですね満足して、そこなんたらあんまり意味がないわけなんですですね。10年20年何十年信仰を持った人も、そこに絶えず新たな御言葉や聖霊が注がれなければいけないと。そういうことで訪れることによって、少しなりともですね、神様の祝福があれば、そういうことが起こるわけですね。そうして、それまで信仰がそれほどでもなかった人が、新たな御言を受けて、その周りのところに、あるいは仕事の中でも伝えようとする気持ちが起こされる。そこから溢れていくと。その目的はですね、知らない人というところに届くようにということなんです。そのためには、すでに信仰を持っている人の信仰はいつもしっかりとですね、改めてフレッシュされないといけないと。ここでもそうなんですね。ここでも本当に御言葉が注がれたら、何らかの形でその淵とのうちに留まって、何らかの時にそこから外に出ていくということあるわけです。まあ、そういうことでですね、この集まりももう60年、徳島の最初にできて60年以上ありますね。次々といなくなったり転勤したり、いなくなったりしましたけど、もうそこにおった、すでにおった人からまた溢れ出て、そして知らない人のところに注がれていったから、今まで、そういうふうに神様の不思議な力によって続いてきてるわけですね。これ各地も同じなわけです。そういうふうに日本のパウロの気持ちっていうのは、私たちも覚えとかない、知った人だけで仲良くお話しはするような目的ではいけないわけなんです。いつも知らない人のところに届くようにという願いがなければいけないんですね。だから単に集まっておしゃべりをして楽しかったようでは決していけない。そういうことをしてたら、そういう気持ちであれば沈滞してしまうんですね、霊的な。いつもそのことを願ってしないといけないということです。これが、まあ、聖書から、まあ、分かることなんですですね。信仰を持っている人たちの間だけでとどまっていたいというふうな気持ちでは進まないと、自分もまた淀んでくるわけです。で、ここでですね、けども一方ではですね、こういうふうに、すでに信じた人たちのところに行くことも切望したっていうのは、そこでですね、聖なる聖霊による交流によってパウロもですね、新しく力を得たい、あるいは安らぎを得たいという気持ちが一方であったんですね。だからその後のところ、今日の最後のところにも32節にもそのことを書いてあったわけです。32節。神のご意志、御心によって喜びのうちにそちらへ行って、あなた方ローマのまだ会ったこともない信徒のうちで行こうことができるようにと。そうして行こうことができる、その安らぎを持って、それで終わりじゃないんです。その安らぎを与えられて送り出されたいと言っているわけです。いつもそうに先があるわけですね。 お話しして信徒の声でよかったと、それで終わらないわけです。それで終わるのは普通の人間的な考慮なんですね。そのことが今日のところではよくわかるんですね。あなた方じゃなくて、しばらくの間でもか、共にいる喜びを味わってからフレッシュ、リフレッシュされて、そして送り出されたいんだと。それをもうこういうふうに書き始めと、その最後に2回も言ってるんですね。そして、その願いはあるけど、今ははるばる遠いですね、2000キロ離れた反対方向のエルサレムまで、非常な危険を犯していこうとしているわけなんです。で、それは何のためかというと、マケドニアとアカイア、これは今のギリシャの地方ですね。ギリシャのエーゲ海沿いのところのから、北に渡った方をマケドニアと言ってたんですね。そのうち南部のアテネなんかの方がアカイアと言ってたわけです。エルサレムの聖なるもの、聖なるものっていうのは聖人では全くなくて、今まで何度も言ったようにクリスチャン、キリスト者、一般のクリスト者のことを指して言ってるわけですが、に使えるためエルサレム、使えるって何のことかっていうと、この26にあるように貧しい人を援助する、要するにギリシャの信徒たちから集められた献金を持っていくということなんですね。ですね、福音を知らせに行くんじゃない。もうすでに知ってるわけです。エルサレム信徒は。こんな遠くからですね、しかも広い地方から集められた献金を持って、はるばるそんな遠いところまで行くっていうことは、とっても意外な感じがしたんです。しかも、これは非常に危険なんですね。それは、使徒言行録を見てもらいますので、そういうことが詳しく書いてありますので、その一部をちょっと見ておきたいと思います。使徒言行録の21章、この人々に別れを告げて船出し、コス島に直行した翌日ロドス島、さっき見たですね、ロドス島、さっきの地図で、さっきの地図のところをこうで言ってるわけです。ロドス島に、そこからパタラ、さっきも言ったですね、パタラ、フェニキアに行く船を見つけて乗ったと。でキプロス島どこと。で、ティルス、これがあの第3回目の船旅のことを言ってるわけです。で4節で、そこに7日間泊まったけど、彼らは霊に動かされてですね、エルサレムに行かないようにと繰り返し行った。これは聖霊がここはパウロを言った、非常に危険だということでですね、知らされたから、どうか行かないでくれというふうに引き止めたということなんです。そして次のページにも、そこで実節ですね、次のページ、使徒言行録の21章の実節、幾日か滞在していた時と、ユダヤからわざわざ来た人がおったんですね。アガボという予言する人が来て、私たちのところに来てですね、パウロの帯を取って手足を縛って、こういう象徴的な行いをしてですね、聖霊がこう言うんだと、エルサレムでユダヤ人はこの帯の持ち主、パウロをこのように縛って、違法人の手に引き渡すんだと。まあ、こんなにわざわざ遠くから来た人が、そういうことまで言ったし、前の、さっきも見たように、別の人たちも、聖霊に言われてですね、この人は非常に危ないと。パウロは非常に危険な目に遭うということを知らされたんですね。だから、もうどうか言ってくれるなということでですね、12節、私たちはこれを聞いて、この私たちっていうのはルカとパウロ、一緒に、パウロと一緒に行って人たちです。使徒言行録を書いたのは医者のルカですね。ルカの、こういうふうにパウロと一緒に行動してたんです、ある機会。それで、聖ルカ病院っていうのをそこから取ってるわけですね、医者だから。 聖路加なんていうの間違いを未だに言ってる人もおるんですけど、そういうことはクリスチャンは言ってはいけないことなんですね。聖路加じゃなくて聖ルカですよ。聖ルカ病院ですが、まあ、そういうことちょっと、そしたらですね、土地の人と一緒になってルカもパウル以外の同行者もエルサレムに行かないようにと、一生懸命頼んだと。で、まあ、泣いてまで頼んだって言うんですね。どうしてあなた方はそんなに泣いてまで心をくじこうとするのかと。主イエスの名のためならば、エルサレムで縛られることばかりが死ぬことさえも覚悟して、これを見てですね、とてもそういうふうに意外さが増すと思うんですね。いいですか。マケドニアから献金を持っていくためにですよ、殺されても構わないっていうぐらいの覚悟を持っていってると。いかにですね、このパウロがそういうふうにこの時マケドニアから集めた献金っていうのを重大視していたかっていうのが分かる。どうでもいいことだったらそんなことまでするはずがないわけですね。福音に関わる非常に重要な問題だと認識示されていたからなんです。これは一体何のためかというと、こういうふうにユダヤ人からキリスト者になった人と異邦人キリスト者とは深刻な対立が前からあったわけです。ですね、使徒言行録にもそれ書いてあります。パウロは割礼もいらないと、モーセ律法を否定するものだ、不信のやつだと。で、そういう人がわざわざですね、遠いところペテロのところまで行って、そしてペテロはそれからですね、異邦人と一緒に食べなくなったところまで書いてある。それはパウロが免責したと、面と向かって叱ったということを書いてありますね、ガラテヤ書で。それぐらいですね、ユダヤ人からクリスチャンになった人はどうしてもモーセっていうのと律法とは絶対的だと。だから割礼をしなければ断たれると書いてあるんだったら、そんなのは絶対ダメだという非常に強固なものがあったんです。だからヘブライ書の最初でも前に学びましたが、あの第一章ですね、モーセとイエスはどっちが偉いのかと、断然イエスなんだということをわざわざ書かなければならなかったのはそこにあるんですね。今の私だったらモーセとイエスなんか比べることも考えないんですけど、あれヘブライ人への手紙ですね。ヘブライ人というのはユダヤ人なんです。ユダヤ人たちの手紙だから、そういうふうにモーセよりもイエスが断然上なんだと、神と同じだと最初に言って書き始めているぐらいです。で、まあ、そういうふうにですね、この危険な中を申していったのは、それは何のためか、一つになるということだったんですね。敵対する者をもですね、いやあいつら別だと言って断定してしまわないで、自分の命さえ狙うような人ともですね、和解をして、そして一つになって全体としてキリストの福音が進展するように、そういうことのためにあなたの敵を愛せよということを実際に行う、その実践がこれだったわけなんですね。そして大きな意味で福音が分裂的に広がるんじゃなくて、一つになってですね、広がっていくためにパウロは命を懸けて、そういう異邦人からの、心からの自発的なものですね、心からの献金に象徴された信頼と愛、異邦人から元のですね、福音の出発点になったエルサレムのユダヤ人キリスト者へと、そのユダヤ人キリスト者への愛と信頼ですね、それをパウロは手伝えていったわけです。まあ、そういうところにですね、パウロのもう本当に信仰に生きた姿がある。全く合理的じゃないんですね。こんだけしたこんだけ人を褒めてくると、そんなこと一切ないわけです。ともすれば宗教ってのはそんなこと多いんですね。人集めをして、ほんで密かにそれをもう得意があったり、そういう強制を拡大したとか言ってですね、自慢したら、そんなふうな政治って全くないわけです。とにかく福音が使う、神の言葉こそがその力なんだから、それが伝わる、真理が伝わることのために命をかけるというわけですね。まあ、そういうことがこのところでよく、こういうところでかえってよく伺えるわけです。で、このそういう異邦人からの献金の問題はコリント、まさにですね、これをパウロが書いたコリントでも当然のことながら詳しく、これも意外のほど詳しく書いてあるんですね。ちょっとその一部、9章。コリント第2の手紙の9章。コリント第2の手紙の9章をちょっと開いてみていただきますと、9章の1節からですね。これは相当なスペースを使って書いてあるんです。 で、細かく言ったりする時間はないんですが、ここに9章にはタイトルとしてエルサレムの信徒たちのための献金というタイトルを分かりやすくつけてあります。聖なるもの、いわゆるこれクリスチャンですね、エルサレムのクリスチャンへの奉仕っていうのはその献金なんです。去年から準備をしていると言って、マケドニアの人に言ってどうこうと書いてありますが、あなた方のその支えようと熱意は多くの人を奮い立たせたと。全く遠いところでですね、遥かな遠い、2000キロも離れているような遠いところ、会ったこともない、ユダヤ人。そういう人のためにっていう非常に熱意があってですね、そしてこの5節下の段見ますと、そこでこの兄弟たちに頼んで、一足先にそちらに行って、以前そちらってのはマケドニア、アカイア、マケドニアの方ですね。で、約束した贈り物。で、パウロはこの献金のことを何通りもの言葉で使ってるんですね、言語でも。奉仕と言ったりですね、またここでは贈り物と、まあ、日本語の訳語に対応して別の言葉を使ってあるんです。惜しまず差し出したものとして用意してもらう。で、つまりこういうことだ。惜しんでわずかしか種ない、まかないものは借り入れもわずかだ。これはよくここだけ取り出されて使われる言葉ですね。惜しんで種をまけないものは借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなだ。で、ここのところは直接にはこういうふうにですね、エルサレムの貧しい信徒たちを助ける献金ということに関して書かれたんですけど、これは他のことにも当てはまるからいろんなところに使われるわけですね。まあ、こういうふうに種をまく、日本のような狭いところでなくて非常にバーッとこう種まくわけですね。ほんで道端に落ちたとか日当たりのどうこうカンカンてるところと石地に落ちたとかいろんなところが出てくるのは船を使ってきちんと巻いたりしないところはしばしばあるからです。まあ、とにかくパンを水の上に投げようっていうような形でですね、種をまくで喜んで与える人をどうこうと。でこれもずっとそのエルサレムへの献金のことなんです。あとそして、この11のところ、あなた方はすべてのことに問うものとされて、惜しまず施すようになる。その施しは私たちを通じて神に対する感謝の念を引き起こす。そして、この奉仕の働き、この献金によって聖なる者たち、信徒たちの不足しているものを補うだけでなくて、神に対する多くの感謝を通して、ますます盛んになる。ここにいやいやするとか言われたからするって何の意味もないんですね。これは信仰による行動もそうです。あんたしないだろ、しなさいとか言って刺したところで意味がないんです。そんなんだったら自分でしたらいいんですね。何でもそうです。伝道のことに関しても何のことでもですね、ここに感謝の気持ちがなくてする、言われたからしぶしぶやるんではしない方がいいわけなんですね。本当に自発的にしようと思って感謝の気持ちできるようにならなければ神様はそれを受け取ってくださらないと、そういうところありますので、その点は聖書をきちんと読んだらそういうこと本当にきちんと書いてあるわけですね。奉仕の働きっていうのは多くの感謝を通して豊かになっていく。いや、そういうふうにしてですね、神を褒めたたえるようになり、またさらに彼らはあなた方に与えられた神のこの上なく素晴らしい恵み、これを分かち与えるというその献金のことなんです。でそういったことが、まあ、ずっともう後まで書いてあるわけです。でこの他にも書いてあるんですけども、まあ、こういう形でですね、パウロはコリントの手紙にもこのローマの手紙にもちょっと意外なほど詳しく書いてあるということがわかりますね。で、このような気持ちが、まあ、それからもずっと続いていってですね、遠くの人たちで働く人、遠くの人たちを支える福音のためにですね、それで命がけで支えるという人はずっと迫害の時代でも続いていったわけです。だからローマで迫害の時には地下墓所でですね、礼拝を守る人が多かったんですけど、豊かな、ある程度豊かな信仰者の人たちがですね、そこに持って行ってですね、食べ物を持って行ったりして助けたということがよくあった。だからこそ地下の暗い真っ暗のような汚いところでですね、ずっと礼拝も続けられていったということがあるわけです。それは本当に非常なこの協力 愛の表れだったと思うんですね。うっかり見つかったら自分もやられる、捕まえられるのに。それをもうですね、ある程度地位の高い人たちで、豊かな人たちが食物を寄せて密かに運んでいたわけなんです。これは日本のキリシタン時代でも迫害の時にはそういうふうにして自分の命がけでですね、信じる人たちやその指導者たちを助けるためにそういったものを夜の闇に紛れて運んだというような人たちもたくさんおったわけですね。で、時に見つかって、そして処刑されていったという人たちもおったわけです。そういうふうな非常に困難な中をですね、広がっていくためにこういうふうに目に見えない部分ですね、ところで働いている人、捧げる人、祈りを持って捧げる人、たくさんおったわけですね。追加つけると神様がそういう人たちを起こしていったと言いますですね。しぶしぶやるとか組織が命令するからするんだと、そういうふうなものはみんな消えていくんですが、こういうふうな気持ちがあればこそキリスト教は続いてきたということです。で、それでですね、このパウロは次のところに行きます、元のところに行きますが、25からもう一遍で言いますね。しかし今は聖なるもの、クリスチャンに、エルサレムクリスチャンにこの献金を手渡すことを使えると言っているんですね。マケドニアとアカイアの人がエルサレムの聖なるクリスチャンの貧しい人が援助することに喜んでとか感謝とかいうことを注意深く書いてあるわけですね。いやいやしたんでないとですね、喜んでどうしたと26、27、22書いてあります。で、それで私はこのことを済ましてから、つまり募金、ここでまた募金という訳にしてありますが、募金の成果とあります。これは言語はですね、この身ということなんですね。成果と訳しても身なんです。この身にシールをしてというのが原文の表現なんですね。それをまあちょっと分かりやすく募金の成果としています。それに献金と身としてやるわけです。別のところではさっき言った26節ではですね、援助と訳してます。これ別の言葉なんですよ。ちょっとこれこの前に学んだ言葉でもありますから言っておきます。この26節で献金、貧しい人たちの献金をですね、援助と訳しているんです。これは言語はコイノニアなわけです。これは重要な言葉なのでですね、コイノニアを援助とかいうふうに訳してここだけだと思いますが、コイノニアは普通はヨハネ第一の手紙にある交わり、キリスト様や神様との霊的交わりをコイノニアということを言うんですね。交わりないし英語ではシェア、共有するということです。今度もうじきあと数週間したらこのコイノニア幼稚園子供園をしている人と出会うと思います。行く人はね、愛媛県の三好さんたち夫婦が経営しているのが、名前がコイノーニアです。コイノーニア幼稚園で、これは霊的交わりを言うんですけど、共有し合うということです。で、そういうふうにですね、ここでまた言葉を書いて、この単なる援助ということはでないんですね。ヘルプというようなことでなくて、コイノーニアを共有することだと、恵みを共有することという意味で、ここにはコイノーニアというのをこの献金ということの訳語としてパウロは使って、本当不思議なほどいろんな訳語を使っているわけです。ですね。読んで28節には身、身というカルポスという身ですね。そうして確実にその人たちに手渡してから、簡単なことないんですね。これは使徒言行録を、見たら分かるように、その過程でいろんなことが起こってですね、違法人を死に連れ込んだとか権限をかけて、そして暴動が起こってパウロは逮捕されてしまうわけです。そして殺されなそうになるところを危うくですね、免れて裁判されて、それからローマに護送されていくわけですね。そんなふうなことが実際に起こるわけで、その身を手渡すっていうこともこう命がけだったわけですね。で、その時には、コリントの場合は言ってるんですね、キリストのこんな祝福をあふれるものってあなた方のとき行きたいと。これがですね、こういう礼拝でもそうなんですね。 ですね、こういうふうに集まるときにはですね、祝福を持って、祈りを祝福を持って集まるということが本来なんですね。それをしてたらですね、集まってですね、もう10分前になって5分前になって、ね、おしゃべりすることはありえないことなんですからね。ですからいつも、まあ、そういうことで、注視していっていることは、こういうキリストの名による集まりっていうのはですね、祝福を持って、祈りを持って集まるというのが、これが私たちも祝福を受ける一人が、その道であるということですね。何を持っていくのか。物を持ってきたらいけないっていうのをしばしば言ってきます。家庭集会でもですね、物を持ち寄るっていうことによって、持ち寄れない人が、また私も競争で持っていかないといけないかなと思ったりすることあるんですね。でそういう恐れがないところであればいいんですけども、あるところでもそういうふうに、誰か持ってきたらまた別の人が持ってくると。まあそういうふうになって、祝福ではなくてですね、競争心を持ってくるとかですね、そんなことになったらいけないものですから、一番大事なことは礼拝のためには目に見えない祈りと祝福を持ってくるということが一番大事なことなんですね。それは全く害がないわけですね。いかなる意でも害が起こらないことですので、そういうことをきちんとですね、思っておく必要があります。で、あと三日節以降ですね、兄弟たち、私たちの主イエスキリストによって、また聖霊が与えてくださる愛によってお願いすると、ここでも注意深く書いてます。単なる愛、聖霊が与えてくださる愛によってお願いすると、これは自分の人間的な感情でないと言ってるわけですね。これは本当に聖霊様の言われるよう思われる大事なことなんだというわけです。それが何かというと、私のために、また私と一緒に神様にこの福音が伝えられるように、みんなが一致するための研究を持って危険な旅に無事に行けるように熱心に祈ってくださいと、これは個人的なパウロのことでないわけですね。神様の大いなるご計画の中のことだから、みんなで共同してこれをしましょうと。でこの一緒に熱心に祈るっていうのは、言語ではですね、一緒に熱心にっていうのは一つなんですね。一緒に熱心、これ強調して訳しています。これはですね、どういう言葉かと言いますと、ちょっと長い言葉なんですけども、春和合二ぞまいっていう言葉です。春っていうのはシンフォニーっていうのがありますね、共にっていう。フォニーっていうのはフォーンって音です。共に音を出して響かせる。それでシンフォニーって言いますね。で、顎を二ぞまい、これはもう何度かここでも言ったんですけど、これ本来戦うという意味なんです。ですから、元の原文の表現は、祈りにおいて共に戦ってほしい。それを、こういうふうに、一緒に、ここに一緒にっていうのがありますからね、一緒に熱心にというのは、春和合二ぞまい。旬は共に、あ、共に、あ、共にぞまいは戦うということです。まあ、こんなふうにですね、祈りっていうのはですね、共に、パロ言って、共に何かの大事な目的のために戦うことなんだということなんです。もちろん個人的な病気、個人的な問題、家庭や病気の問題を癒してくださいって、もちろん祈りなんですね。そういう切実な祈りも聞いてくださるわけですけれども、公の問題、福音の前進ということのためにはですね、共に祈りで戦うという気持ちがいる。のんびり祈っているものではなくてですね、それを絶えず壊そうとする力がいろんなところが働いていくものだから、そういう目に見えない悪の力と戦うのが祈りだって言うんですね。どうかそういう力が入り込まないように、どうか神様の力がそこで広く広がりますようにと、そういう気持ちを込めて共にするのが、これが本当の共同の、まあ、祈りということなんですね。でその具体的な内容が、ユダヤによる不審のもの、まあ、パウロはそれに捕まって殺されるかもわからない危険なところだったからです。エルサレムに対する私の奉仕が、生徒たち、エルサレムのユダヤ人クリスト者たちにも喜んで受け入れられるようにと。受け入れられるかどうかわからないんですね。パウロに対する憎しみ、激しい憎しみもあったからです。で、あなた方の、そしてからですね、 それが済んでからあなた方のもとで憩うことができる。その憩いをもらってから再びですね、全くキリストを知らない道の危険な場所へ行こうとしているわけです。そういうふうに霊的に戦おうとする、絶えず前進をする人のいわば基地としてですね、安らぎの場所としてこういうエクレシアがあるんだということをこういう形で示しておるわけです。そしてこの行こうと訳されている言葉ですね、30節、喜びのうちにご意志によってエルサレムの役目を果たしたら、そして今度はローマの、まあ、相当遠いですよね、何千キロもあるけど、そこであなた方のところで行こう、これは、この言語とほぼ同じものがですね、非常によく知られたところで使われているんですけど、そのためにちょっとここのところも出しておくことにしますね。ここまた旬が出てくるんですね。パウロはいつも共にっていうものを持っていた。祈りも共に戦う。旬アナパウオという言葉なんですね。でこの旬アナパウオっていうのはどういうことかということです。これはあの形が本来能動的な形だけど、受動形の形が能動的な形かのって受動形のような形が持つから旬アナパウオ前。でこの、パウオ前のところはですね、これは英語でポーズという言葉になったんです。止まる。パウオ前。止まる。で、こちらのアナパウオっていう部分がですね、アナパウオはとってもよく知られているところで使われているわけです。アナパウオ。アナは強調形なんですね。止まる。安らぎの強調形。はい。それはですね、まあ、たくさん引用しましたが、なるべく正確にですね、原文の意味を知っていただきたいと思うからですが、マタイの福音書ではですね、とてもよく知られている箇所、有名な箇所です。11章の28節にある言葉です。ですか、マタイの11章の28節、ここにアナパウオが使われているんですね。アナパウオ前。アナパウオと言ってもいいんですけどね。アナパウオ前。またアナパウオ。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のところに来なさい。アナパウオをさせてあげる。休ませてあげる。ですね。心が騒いでおるのを休めてくださると。本当にイエス様のところに行かないと休まらないわけですね。人間の心いつも波立っておる。そういうこのところで使われているアナパウオ、ホリオパウロは旬で共にっていう説得をつけたわけです。共にあなた方ローマの信徒たちと一緒にこの安らぎを得たいのだと、それから送り出していただきたいんだという、まあ、そういうふうに本当にこの霊的な心の交流と支え合い祈り合いによってパウロという人もあちらこちらへて動いていた。決して単独でですね、できていないというのが分かるわけです。そういうことはこういう細かくきちっと聖書を読まないと仲間が浮かび上がってこないんですけど、細かく詳しく読むってあちらこちらしますとですね、一層その大きな目に見えない融合体、これでキリストの体だとこういうような形で言われたわけですね。で、人間は罪深いものでありますので、こういうふうな一つになってっていうのは絶えず壊そうとする働きがあるんですけど、それを私たちも祈って、そしてそういう働きをとどめてもらって清めていただいて許していただいて、このようにですね、共同体として私たちによって福音を知らない人たちのところに少しでもですね届くようにということを思っているわけですね。でそのことに関しても私はもうずっと以前からですね、本当に不思議なと思いますのは、このさまざまな形で県内外のところにこの集会の方々はその献金箱でもですね、 普通はですね、そんな集めていかないと集まらないと言われるのが普通なのに、自発的にいつも捧げられたり、あるいは指振り会とかですね、その他の形でいろいろと捧げられてきたところです。命の水、その他の文集、詩集でもですね、いろいろとですね、本当に不自由することなく、これは一番最初出発点で何十年か前にそもともさんと話をして2ヶ月に1遍だったのを、私とこれからはそもともさんで費用も折半して原稿も折半してしましょうっていう話ははっきり私も覚えてます。その時から1ヶ月に1遍になって2人し始めたんですね。そうしたら不思議とそれを支えて、これ使ってくださいと言われる方々がずっと今日まで何十年と続いてきているという、そのためにいろんなものもですね、他の集会協会できないような印刷物とかいろんなものも皆様のそういう祈りとここにあるようなですね、捧げ物によって、できてきたということです。で、こういうことはこれこそ感謝をしてすることに意味がありますので、自分ができる範囲で感謝できる範囲でしたらいいこと、今までそんなことだから最初みたいなことは言ったことはないと思いますが、そういうことは本当に必要がなかったからです。この部屋もですね、今度きれいに畳がですねグラグラして、もう50年も前のちょっと本当にグラグラしとったんですね、古い戦後の。それをまあ今回ですね、前からちょっとここも段差があって座りにくかったんですね。中本さんがよく気がついてくれてですね、でこれを回収しようということで、中本さんや HB のちの里の何人かの作業所の人も、ここに来られて、小鳥さんも内装とかですね、中本さんの指揮のもとで、こういったここを作るとこもそうなんです。ここまでだったんですね、以前はこの普通の家だからここだけしかなかったんです。こんだけそこのだからもう狭くてですね、クリスマスだったらもう入れなくて帰ってしまうぐらいだったんですね。それをこういうふうな形で、ここも本当に壊れ変わったのをきれいにしてもらったわけです。これはこういう人がいなかったら外部の人はなかなかこんな風にしてもらえないところだったんですけどね、それもそういう形ででもですね、本当に最善のものをいつも捧げようと労力をですね、していただけるということ、その他いろんなところですね、一つ一つ細かなことを皆さんが感謝をして自発的にしていただいているということですね。そういうことで、自発的に嫌だなと思うときしなくていいんですよね。あるいは個々の家庭によっていろんな事情があるわけです。すぐに帰らないといけない、例えば子供さん連れてる人だったら来たらすぐに帰らないといけない、あるいは夫婦の一歩しか来てない、すぐに帰って注意しないといけない、いろんな人がおるわけです、だからもう外部的なあれを見てですね、この誰それこの人どうのこのいうふうなことを言うのぐらいだったら言わない方がいいんですね。そういうことでですね、できる人が喜んでしたらいいわけです。そこに祝福があるんですね。そういうことを具体的に私たちのこういった生活からもですね、伺えるということです。はい、今日はそういうことを学びました。以上です。